信仰による神の救いのご計画、信仰による神の救いのご計画という題で、御言葉を問い継がせていただきます。今日から8月の終わりまで、の約4ヶ月半の間、このテモテへの手紙の第1と第2を見ていきたいと思います。何回かその間休みが入りますけれども、基本的にずっとこの夏の間も見ていくことになると思います。で、まあ、今読んでいただいた内容からも明らかですが、この手紙は使徒パウロが信仰による真実の我が子と呼んで、まあ、愛を持ってですね、愛し、養い、育てていたテモテに宛てて書き送ったものですね。パウロがテモテに宛てて書き送ったもの。まあ、そういう意味においては個人的なものということができますよね。私と誰かって言った時に個人的なものですよね。なんですが、その内容は実に神の教会の必要を覚える牧会的なものということができますね。牧会的なもの、パウロとテモテを超えたところのもっと教会の必要、ですね、を覚えるこの牧会的な内容ですから、このテモテへの手紙というのは、第1第2ありますけれども、テトスへの手紙と一緒にですね、牧会書簡と呼ばれています。牧会について記されている。時代の背景としては、使徒の働き何章まであります？使徒の働き何章までですか？28？はい、ですよね、はい起きてますね、皆さんね、はい私もちょっと時間が早いのでとかで、ではないんですが、28章にパウロのローマでの投獄が記されていますね。ローマで投獄されている、まあそんなにこう厳しい状況ではないですが、軟禁状態ですけれども、その後彼は釈放されて、新たにチャンスを得てですね、さらにこう西の方の地域を含む伝道活動に携わったと言われていますね。考えられています。あれで終わりではない。使徒の働きの28章でもうその後すぐ終わり、パウロはですね、殉教の死を遂げたではなくて、まだその後もあると言われていますね。で、その期間中に、その後の期間中に、この第一の手紙、テモテの第一の手紙とテトスへの手紙が書かれて、で、また再びパウロは捕らえられて投獄された。この世を去ると、その時に、この世を去る時が、あ、いよいよ自分の時が来たな、死が近づいているんだな、殉教の死が近づいているんだなっていうことを悟った彼は、彼の最後の書簡となるこのテモテの第二の手紙を記したと言われていますね。まあ、その第二までもゆくゆく見ていくわけですけれども、伝承によれば、パウロは、使徒パウロはローマ皇帝ネロによって殉教の死を遂げたと伝えられていますから、その年代としては、おそらく紀元の64年から67年の間に書かれたことになりますね。64年から67年の間。多少の誤差はあると思うんですが、ですから、これら牧会書簡は、この多くの苦難と、まあ、迫害をパウロを通ってくるわけですよね。私はこういう中を通ったっていうわけですが、それはまあ自分を誇るためではなくって、本当に事実をこう述べてるまでなんですが、そういう中で最後までこの福音、グッドニュースのために、この福音宣教に励んだパウロが、この地上での歩みを終える最後の時に、もう間もなく自分はこの、いよいよね、そこを願ってたわけですよね。ピリピの手紙でもありますよね。自分は本当に死と共にいる方が、この世で生きている、この世でいるよりも、はるかに望ましいって言って、そのいよいよそれをこう、ね、間近に思った時に、では、自分が去った後、この神の教会が、どのように牧会されるべきか。教会がどのようにして健全に立っていくべきかということを教える、遺言的な手紙ということができるでしょうね。これら、特に最後の第二の手もてはそうですが、内容に見ていきますね。入っていきます。一節二節のところを見ます。私たちの救い主なる神と、私たちの望みなるキリストイエスとの命令による、キリストイエスの使徒パウロから、 信仰による真実の我が子テモテへ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますように。手紙のまず初めにパウロは自分がこのキリストの使徒として、彼は十二弟子ではないですよね、このことまた来週見ますけれども、十二弟子ではない、でも彼は使徒として立てられたというわけですが、それは神様から立てられた御子イエス様によって立てられたものであること、それゆえにこの手紙が、ああ私が教会についてこう思うよ、こうしたらいいと思うよ、そういったものを超えた、個人的なものを超えた神様からのものであるということを告げていますね。まあ聖書全部はそうなんですけれども、普通ね、あんまりそんなね言わないですよね、個人的な手紙で私は神からね立てられたんだとかって言ってね、そういうふうに書かない、お元気ですかとかそういう感じから始まるわけじゃないですか、個人的な手紙だったらね。だから個人に当てて書かれたんだけれども、でもそれはもっとそれを超えた神様から使命を受けて命令を受けて、これをあなたに書き送ってるんだよっていうことですね。そしてその挨拶のすぐ後にこう言うんですね、3節4節、私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたようにあなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話とケーストに心を奪われないように命じてください。もう今もうすでに何度か言いました、この手紙がパウロからテモテに宛てて送られた個人的なものでありながら、それが教会の必要を覚える牧会的なものであるとこう説明した理由はここからも分かりますよね。パウロはテモテに、あなたはエペソにとどまっていなさい、なぜですか、ある人たちがこの種の教会の中で違った教えを説いたり、果てしのない空想話や、ケーストに心奪われないように命じるため。でもどうでしょう、ここでパウロがテモテに命じていることは積極的な内容ですかね。牧会って言ったらもっと何か積極的な意味でね、あの教会を立て上げるっていうこうイメージを持たれるかもしれない。でもある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話、果てしのないケーストに心を奪われることがないように、奪われないように命じてくださいっていうことを聞いて、それをこの主の教会を立て上げるための積極的な命令として受け止める人は、まあ、少ないと思いますよね。ああそうなのか、主の教会を立て上げる、あそういうことなのかって。むしろそれは教会の健康、キリストの体である私たち教会の健康を害するものとなることに対しての注意ということができますよね。警告、注意ということが。なぜ手紙の初めからそのように言う必要があったんでしょう。もうすぐですよね、私からあなたへって言ったすぐその後はこのような内容ですよ。なぜですか。そのような問題が当時のエペソの教会において、またエペソだけではない、他の教会においても実際にあったからだと思うんですよね。やがてこうなるよってパウロはそういう言い方もしてますけれども、でも間違いなくそういうことは起きてくる。そしてそれらが、これらのことが主の教会をダメにすることをパウロは知っていました。ですから6節7節で彼はそのことをこのように語っていますね。ある人たちはこの目当てを失い、脇道にそれて無益な議論に走り、立法の教師でありたいと望みながら自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していません。この後でその名前も出てきます。誰々と誰々って出てきます。彼らだけではないんですが、もうその教会の中でこの大事な目的を見失い、脇道にそれて無益な議論に走って、 まあ、教師でありたいっていうわけですから、指導者たちの立場にあった人たちがメインでしょうね。でも自分の言ってることも、また強くして主張していることについても理解していない。イエス様の尊い死によって、その命によって救われて、神の教会に属するものとされた私たち、すなわち教会って言った時に、その教会そのものである私たち、建物ではないですよ、私たちが教会です。その私たちがまずここで心に留めたいことは、それは昔も今も偽りの教え、違った教えが蔓延しているということです。いやいや大丈夫、ちょっとぐらい大丈夫っていうのはない。常に私たちはアンテナを尖らして目を覚ましていないと、似たような、その明らかにそれは間違ってるだろう、まあ明らかにそれは違うだろうっていう教えだったらね、私たちは簡単に退けます。でもいかにも主がそのように言ってるような、いかにもそれがね命じられてるように思える、でも実は議論を引き起こす、主から引き離すものである、そういった教えっていうのは、いつでもそれがあるわけですよね。このことは2000年前から語られていることですが、今日の教会も同じ問題を抱えると言っても良いと思います。それゆえに、まあもちろん聖書は解釈が難しい面がありますよ。でもそうであったとしても、それゆえに指導者はもちろんのこと、指導者でなかったとしても、全ての信仰者、全てのクリスチャンは御言葉を土台とする、この御言葉を土台とし、御霊に導かれて歩むキリストの弟子となることが、いつの時代も問われると思うんです。キリストの弟子ですよ。キリストを好んで好きだって、ただ好きだっていう方対象だけではなくて、この方の弟子となる。違った教えが仮に入ってきても、真理を見分けることができるため、パウロはここで私たち信仰者が、では何を目標としてこの信仰生活をすればいいのか、していけばよいのかを教えてくれていますね。もちろん聖書が土台なんですが、4節後半のところから先ほどの続きですね、そのようなものは議論を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。このところ、口語訳の方では少し訳が違って、ニュアンスが違って、信仰による神の務めを果たすものではなくてあると思います。神の務め、この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。議論を引き起こすだけものではなくて、清い心、正しい良心、そして偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。なぜ私がそういうことを命じるのか、議論がなかったらそれでいいってことではなくって、そのここから、その清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としているからだっていうんです。これが私たちをして、この信仰生活の、信仰の歩みの目標として据えるべきこと。当たり前のように聞こえるかもしれない、でも愛に生きることが私たちの、ね、中心だ。使徒パウロはコリントでそう言ってますよね。いくらこんなことができて、異言が話せて、こんな奉仕ができて、あれができて、人のために命を投げ出しても、愛がなかったら意味がない。でもここで誤解してはいけないのは、私たちが目標とする愛とは、自分が愛されるためのものではない。キリストのこの十字架の死を通して神様の愛を知った、その愛を今日も今も受けている私たちが、いよいよこの方に愛の応答として、この方を愛し隣人を愛するものへとなっていく、そのような愛を目標としているというんです。受けるんではなくて与える愛ですね。信仰による神の救いのご計画は、そのようにして私たちが愛に生きることを通して、つまり神様からのその務めを私たちが果たすことで実現へと至る。 私がすごいっていう意味ではないですよ。でもこの救いを知って愛を知った私たちが愛に生きることを通して、神様は私たちと共に、私たちのうちに働いて、私たちと共に働いて、この救いのご計画は実現に至っていく。でもどうですか、皆さん自己判断して、自分で自己診断ですね、判断じゃなくて自己診断、この教会またご自身を見て、どうですか皆さん、その愛を中心に生きておられますか。また私たち教会は、まあ、ここで細かいことは今日は説明できませんが、この違った教え、また果てしのない空想話、結局結論どうでもいい一定でどうにもならないか、その話ですよね。また系図、ユダヤの人たちは系図がねピチッと載せられていますが、そういった系図で、ね、自分の父がこうだとかああだとかって言ってそれを誇ったりするような、そういったものに心を奪われ、この愛の目当てを 見失い脇道にそれてしまうということはないですかね。何かやってるんだけれども愛とは違う何か一生懸命やって、何か一生懸命学んでいるんだけれども、どっかずれているっていうことがあるのではないでしょうか。そうだって言ってるんではないですよ。そう生きやすい、そういう誘惑に陥りやすいということを言っています。でもその原因を探るならば、じゃあそういったことがね、清い心から出ているのか、正しい良心から出たものなのか、偽りのない信仰とから出ているのかっていうと、決してそうとは言い難い。私たちが自分の心に焦点を当て、自己中心的に物事を考え、また自分の願い、自分がこうしたらいい方法論を述べることで、そういった議論へと行く。そういった果てしのない会話で終わってしまうっていうことがあると思うんですよね。いかがでしょうか。パウロはここで清い心と正しい良心、偽りのない信仰とから出てくる愛を目標とし、そのように歩むことで信仰による神の救いのご計画の実現を彼は願っている。今日皆さん、あなたの心はこれと同じですか。信仰をお持ちの方、あなたのその心はこのパウロと同じですか。人からどう言われるどうこうっていうのはあれですよ、二の次ですよ。でもあなた自身の心はそれを願い、そのように歩んでおられますか。たとえ誰から評価がなかったとしても、たとえ自分自身でもそれがああできた満足いくっていうような働きができてなかったとしても、ここに生きる、この愛を目標として歩んでいるって、それに同じ心ですか。ご自分をこの主の体の一部分とみなし、その通りなんですが、神様を愛し隣人を愛することを目標としていつも歩んでおられます。あなたの心は神様からのその務めとしての愛に生きることへと日々向かっておられますか。私はいつもそのことを考えながらでも、愛と言いながら、その物事、人を中心、愛って言ったら人を中心となりますよね、他の人を。でも物事を中心に動いてしまうということが多々ありますね。人の心、人に影響を与えるというよりも、物事を済ます、物事をやり遂げるということに、この目標というか毎日のその生き方っていうのが、そっちにこう簡単に生きやすい自分を見ますね。いかがでしょうか。皆さん、今日あなたはこの愛を目標としていますか。今回この、テモテの手紙をですね、学ぶように導かれた理由の一つには、まあ、私自身がですね、テモテのように若くして伝道者になったっていうことが挙げられても、いや極めて個人的なことに聞こえるかもしれないんですが、今その牧会、これからの教会っていうことを考えて祈った時に、まあ、英語部では今使徒の働きを見ているわけですが、そちらに行くかどうするかって祈っている時に、その牧会についてね、自分自身ももっと知る必要がある、また自分自身が、ね、若くして召されたそのっていうことを考えた時に、本当にパウロはテモテにどのように語っていたのか、そういうことをこう自分で個人で学ぶより教会で学べたらいいなっていうふうに、どんどん導かれていったっていうのが一つの理由にありますね。パウロの同僚者、つまり 伝道者としてテモテが主に仕えるようになったのは20代の頃だと言われていますね。でその後十数年に及ぶ伝道者としての歩みを通してそれなりに成熟してきた30代、ある牧者は40代とも言いますが、このテモテにパウロはこのように言っています。この手紙の後の4章のところで、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。これは模範になれるからなるっていうことではないですよ。そこを目指して歩むわけですよね。もちろんそれに反対するそうではないという人もいたことでしょうね。第二テモテを見るとテモテはちょっと泣いているみたいな感じがありますから、いろいろ苦労したんでしょうね。まあとにかく私が聖書学院を卒業して10年が経ちました。はじめアリゾナツーソンでのこの教会でソロ牧師、一人牧師、まあ日本では当たり前なんですが、アメリカではまあね、私たちこの日系人関係の教会だと英語部、日語部があってのことですから、まあソロ牧師として、牧会を始めたのが26歳の時。どうです皆さん、26歳のあの伝道者が来て今日からソロ牧師です。ユースパスターではないですよ。英語部のブレッド、ユースパスターのブレッド川波先生はもう少し若いですかね、多分それぐらいか、少しもう少し若いかぐらいで、まあ、今ユースパスターをしてますが、主任牧師、唯一の牧師でしたらどうでしょうね。まあ、自分でも振り返って考えても、まあ、若かったんだろうなと思います。自分はね、ある程度ね、こうトレーニングしてって言って、そういう思いはありましたけど、でも、まあ、若かったんだと思いますね。でそれからまあ10年が経ちました。では今はどうですかね。どうでしょう。まあ、今でもこの教会において、また教団の日後の教会において、他の姉妹教会においても、多くの方々は私よりも人生の先輩の方が多いですね。まあ、そういう意味においてはまだまだ若い牧師として見られるのがそうですね。実際教団の日後牧師の中で私が一番年下です。新しく入ってくる先生も皆先輩ですね。私の英語部を含めてもユースパスターを除いたら一番若いということができるでしょう。私はそれ誇ってるんではないですよ。若いのに、でももうここもあそこも傷んでますから年齢だけ若くても困るんですけれども、でもそれが事実っていうことを言っています。でそういうことを考えると、牧師としてまた人としてもまだまだ成長が必要というのが今の私でしょう。私はこれで完成したなんて到底言えない。でもだからといって急に年を重ねることもできない。すぐに成熟した牧会者となることもできない。ですから皆さんにもこの多くの忍耐と愛が問われることと思うんですが、続けて祈りを持って励まして支えていただけたら幸いだと思うんですね。でもそれはただそういうね、励ましてくださいってそういうことを言ってるんではなくって、どうか私がいつもこの主の御言葉に聞く、皆さんの意見も聞くんだけれども、でも主の御言葉を土台とし、主に忠実に従うものであるようにと、またここで言われているように信仰による神の救いのご計画の実現のために、いつでも清い心、いつでも正しい良心、偽りのない信仰とから出てくるこの愛を目標として、この主の教会の牧会に当たれるようにと祈っていただきたいと思うんです。それは私がそれをするっていうよりも、ヘブルの最後で見たように、神様がそのようにしてくださるように、神様がそのようにして、引き上げてくださる、教会を導いてくださる、私を導き教会を導いてくださるようにと、その祈りをですね、していただきたいと思うんですね。そのようにしてこの手紙を通して、私たちが共に御言葉に聞くことで、私自身また皆さんがですね、共に牧会についてもう知っておられることでしょう。牧師とはこうであるべきだ、教会とはこうだって、いろんな考えがあると思うんですが、でもここでパウロが何て言っているのか、 いや、パウロを通して神様が何と言ってるのか、牧会とは何なのか、何をするべきなのか、どこを目指すべきなのか、そういったことをですね、共に学び、共にお互い成長し、主の教会がですね、さらに成長できることを私も本当に心から祈り願っています。話をテキストに戻しますが、8節から10節のところを見ます。しかし私たちは知っています。律法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです。パウロはこのように言うわけですが、どういう意味でしょうか。私たちは律法自体が神様の御心であるゆえに、それが聖である、清いものであり、良いものであることを知っていますよね。ではそれが正しい人のため、その清いもの、その良いものが正しい人のためではなく、それに背く人のためであるという時に、それはどのように用いればそのまま良いものとして用いることができるんでしょうか。律法はどのようにして用いるんですか。あなたはもうクリスチャンになったからこうしないといけない、私たちの教会ではこういう伝統があるからあなたはこういうことをしなくてはいけない、ああいうことしなかったら日曜日のこの時にはこうしてああしてってこういうふうにしないとあなたは救われませんよ、クリスチャンじゃないですよ、立派なクリスチャンじゃないですよ、そういったことのために律法、神様のその清さ、この律法、そのルールというものはあるんでしょうか。私たちはこう決めたんだからこのように従ってそれでいい人ですよって、それからあぶれた人は罪人だって。ここで律法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していませんとパウロが言っている人々、つまり脇道にそれて無益な議論に走る人々は、自分の正しさを誇るため、自分の正しさを主張するために律法を使った。彼らは自分の都合の良い解釈の仕方で律法を行うことで、神様の前に自分で自分を正しいものとした。神様が何ておっしゃってるのかを心へりくだって、神様の前にひざまずいて、どういう意味ですかって求めたんじゃなくて、これはこういう意味だ、だからこうしなさい、こうする、でそれをした私は神様の前に受け入れられて当然だ、自分自身の正しさを誇った。ではどうですか。そのように言う人たちが自分で自分を正しいものとした彼らは本当に正しい人なんですか。違いますよね。もし私たちが自分で決めたルールの中で、私はこれを守ったから神様も喜んでくれている、私はこれをやったから、ね、自分で正しい人間だ、良いクリスチャンだって私たちも同じようにして、じゃあそれイコール私たちは正しい人ですか。自己満足じゃないですか、それは。彼らは、その議論に行った人たちは、そのように律法の用い方を間違ったゆえに、自分自身の本当の姿、つまり神様の前に罪ある者としての自分に気づくことができなかった。けれどもパウロは言うんです。律法によっては誰も救われることはできない。律法自体は素晴らしいものですよ。でも律法によって私たちの心は変えられて完全なものにはされない。むしろそれは全ての人の違反。この律法に沿えないこと。足りなさ、汚れ、罪を明らかにするこの神の律法は、その清さは。じゃあそのどこに律法の良さがあるんですか。律法の前に出たら、律法の前になかったら、私が自分で定めたものを守ってそういう生き方をしていたら、 私はまだいい人だったわけですよね。他の人と比べて私はね、こういうことをやってる、ああいうことをやってるって言ってたら、まだ私はいい人だった。でも神様のその正しさ、素晴らしさの前に出たら、急に私はもう汚れた罪人ですよ。それを示す、明らかにする立法の良さはどこにあるんですか。罪人として断罪されることを救いと考える人がいますか。それだけで見て違いますよね。でもそこにポイントがあるんです。つまり私たちは自分で自分の正しさを主張し、自分は大丈夫だと思うので神様を受け入れようとしない。受け入れたと言いながらも神様の前に本当に減り下ってこの方に聞き従おうとはしない。それは自分は大丈夫だと思うからですよね。でもそう考える人が実際に正しい人かというと、完全な人は誰もいない。義人は一人もいない。そこで律法によって自分の罪、汚れが示されることで、でも罪人としての自分を知るならば、パウロがこの手紙の冒頭で先を見ましたが言っているように、神様が救いの神であられること、そして御子イエス様が、御子イエスキリストが私たちの望みであることを、そこで初めて知る。律法を通して私たちが罪人だ、自分の本当の姿を知るならば、そこの時点では良いことではないんですよ、律法は。でもそれを通して私たちを、律法は私たちを神様に導いてくれる。神様が救いの神であられること、イエス様が私たちの唯一の望みであることを、それを通して分からせてくれる。だから律法は良いものだ、正しく用いられる必要がある、正しいという人のためではなくって、それに背く人のためにあるんだ。もし私たちが神様の前に全く汚れのない完全なものならば、なぜ神様は一人子のイエス様を救い主としてこの世に送る必要があったのか。必要ないですよ、救い主は。私たちが自分で自分の正しさで神様の前に立てるんだったら、なぜイエス様は、私は多くの苦しみを受け捨てられて殺されなければならないと何度も何度も弟子たちに警告し、でも彼らは理解しないんだけれども、その中を自ら進んで十字架にかかるためにエルサレムに向かわれたんですか。ガリラヤのほとりにとどまってたら何もないですよ。たとえエルサレムで何かあったとしても、ああもうそろそろ身の危険を感じるね、じゃあどっか行こう、それで終わりですよ。尋問を受けている時でも、いや私はこうだっていろいろね言い答えしてたら、いくらでも十字架を逃れることはできた。でもイエス様は十字架を見て、十字架の方に向かって自ら進んで歩んでいかれたんですよね。それはご自分の命をもって私たち罪人の命を死からあがない出すためです。ですから御子を信じる者は終わりの日の神の裁きから過ぎ越される。この裁きは御子のうちに下った。私たちイエス様の血を塗られている者たちは、あの出エジプトの時に裁きが過ぎ越されたように、私たちはこの裁きから過ぎ越される。それだけではない、ああ許されただけではない、信じる者のうちには死より蘇られた復活の主が、聖霊という方を通して今日も生きて私たちのうちに住んでいてくださる、この方が、神様の義を全うされた、律法を全うされたこの方が、私たちをその義の歩みへと導いてくださるので、私たちは自分でこの律法の前に出たらどうです。嘘をつくもの私父母を殺してませんね、人を殺してません、盗んでません、誘拐してませんとか言えた、嘘をつくもの、嘘ついたことない人なんかいないですよね。もうそれで終わりですよそれでは一回でもルール破ったら、その人はルール違反ですよ。ですよね。でもその私たちを罪に定めて滅びに至らせるのではなくって、神様はその罪人である私たちを救うために、贖い出すために、御子イエス様を十字架にかけられた。イエス様は自ら進んで十字架の道を歩んでくださった。 11節、祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこういうことですよ。律法はそのようにしてイエス様への救いへと導きますよ。その救い福音を私パウロはこの方から委ねられてますよ。で次に続いていくわけですが、皆さん私たちはこの素晴らしい栄光の福音に信仰により恵みによって今日預かっている。私たちが特別何か個人個人が頭が良かった、他者よりも正しかった、何か特別なことを行ったから神様の好意を受けるものとなったんではない。私たちは自分で自分を誇れるものは何一つない。でも神様ご自身が祝福に満ちておられる方、この方が祝福に満ちておられる方であり、神様は憐れみ深いお方であるゆえに、ご自身のこの救いのご計画の中に私たちを恵みによって選んで入れてくださった。皆さんこの救いの計画の中に入れられているんですよ。で先ほど言いました、その務め、神からの務めを果たすって言った時に、私たちはそこに入れられて、ただ一緒に流れていくではなくって、その中で私たちが主の愛と恵みによって作り変えられて、愛によって作り変えられて、イエス様に似た愛に生きるものとして歩むため、生きていくためですよね。そのようにして私たちがいよいよ神様の御心に歩んでいくときに、この救いのご計画は私たちにかかってるっていうわけではない。でも私たちを抜きにして神様ご お一人でされるのでもない。共に働いて神様はご自身が選んでいる人々を救いに導かれる、そして終わりの日にこれを完成する、私たちの天の御国に迎え入れてくださるっていうんです。もうここのこの計画に入れられてるんですよ。入れられてる。いかがでしょうか。私たちはこの方に、この方を心から礼拝し、この方を喜び、この方に感謝を捧げる理由はこの福音にあるのではないでしょうか。今週の歩みもどうか皆さん福音を伝えてほしいんですが、福音を自分自身にまず語ってください。分かったもの、イエス様の十字架過ぎ去ったものじゃなくって、今日も私はこの福音に生かされている、イエス様抜きに私が今日もこれをしよう、あれをしよう、これをしたら納得、これができなかったらダメなんだって、そういったものではなくって、私たちはイエス様抜きにはダメなんです、ダメなんです。でもそれが分かるときに、ここにイエス様がおられる、救いの主がおられる、望みがここにおられるわけですよね。今日もイエス様ともに歩んでください、私を導いてください、そのようにへり下ったところから主の道からを待ち望むときに、私たちは大胆な歩み、大胆に福音を掲げて生きるその信仰者へと主がそのように使わせてくださいますね。主を見上げていきましょう、主を褒めたたえていきましょう。お祈りします。恵みと憐れみに富んでおられる父なる神様、今日もあなたのそのご愛、その恵みは私たちの思い考えをはるかにと超えて大きな大きなものであることを御言葉から聞きました。それなのにどうして私たちが間違った教え、人が自分の力で救われるような、また神などいないといった教え、またどうでもいい、愛とは関係のない、そういった空想話、無駄話、けえずに心奪われることがあることでしょう。このようにしている間も、私たちの周りには、その光を知らない、命を知らず、本当に思い煩いの中で、暗闇の中に生きている人々がいます。私たちもかつてそうでした。でもその私たちをあなたは、愛と憐れみのゆえに救ってくださった。私たちにこの愛に生きる者へと、主は今日私たちを恵みをもってしてくださった。その私たちがどうして自分のことを考え、自分のために、他の人々の好意を受けようとしたり、 自分のやったことを誇ったりする、そういった虚しいところに行くのでしょうか。主よ、私たちは弱さがあります、足りなさがあります。それゆえに大丈夫だと思っているとあなたから簡単に離れてしまう。どうぞ主よ、私たちをいつも御そばの近くに引き寄せてください。あなたのその憐れみのゆえに私たちの心を引き上げ、本当にいつもその清い心と正しい良心と偽りのない信仰を持って主の前にで主と共に歩ましていただくことができますように、慎みと恐れを持っていつも主の前に、そのご愛の前に、十字架の愛の前に、私たちへり下って出るものとさせてください。どうぞお一人お一人がそのようにして、福音とは何か、この栄光の福音の本当に素晴らしさ、その恵みのいかに大きなことであるかを、どうぞいよいよ私たちが知っていくことができますように、主よ、私たちの霊の目を開き、どうぞそのさらに恵みの奥深きへと私たちを引き寄せてくださることを信じてお願いをいたします。どうぞここからお一人お一人を使わせてください。足りなさ弱さを覚えることでしょう。でもそのところでこそ自分の弱さをの知り、でもあなたに求め、あなたの力、御言葉の力、聖霊の助けをいただいて、日々主と共に歩ましていただくことができますように、どうぞ主が使わせてください。ハレルヤ、感謝をいたします。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。